その2年前ぐらいに、2年前ぐらいに登録者が320数万ぐらいいる、とある YouTube、ちょっと、軽オーディションみたいなのあり、通り、永田さんと〇〇で、に決まりましたってなって、やったってなって、そわそわしてて、やっぱ、それでなんか、ね、でも、本当に前日だったんだよ。前日に、すいません、ちょっと、もう一人の丸々だけで行くことになりましたって言って、すいません、バラシでお願いしますって。だって、前日ならもう来ちゃいなよって言えよって。もう一緒来ちゃいなよって、もう来る下になってるんでしょうって。口があって。来る口になってんだから来なよでもういいじゃんかって。思って、なんならそのストレスを俺に与えてっていう怒りはあり、そっから、でも前の香川に行くっていう時の、まあ一応 P を入れてもらいたいですけど、その、もう、そう、それ決まったってなって、俺は急いで香川旅行全キャンセルし、もう全キャンセルしましたよって、なったらキャンセルしたかっつって、じゃあこれもバラシだって言われて、あ、じゃあ予約し直そうってなって、あえてね、予約し直して、で、そういうこともあり、この前また、二人で街を、そう、井の口と街を歩いてて、そしたら、いきなりメールが来て、このまま P をちょっと入れてもらいますけど、で、ちょっとあの、10分ネタをやってくださいって言われて、ちょっと、ドッキリのメール来たぞ、これ、つって。ドッキリのメール来た、井の口って。ドッキリってこうやってくるんだなって。いや、やるわけねえだろって。やるわけねえっしょって。言ったらでもなんか、いやでも最近そういう企画やってるらしいですよって。あ、じゃあマジなんかって思って、で、そわそわして収録日が何日ですっていう。で、こんな狙い撃ち企画なら、もう指名ってことでしょうって。っていうか、オーディションとか書いてないしって。日程、収録日がもう入れられてるしって。なってそわそわして、こういう日だってなってそわそわして、でもそれも、なんか一週間ぐらいになっても、その、何のネタをやってくれて連絡すら来ないって。なったら、すいません、ちょっと、バラシになりましたって。なって、いや、だから、貴様のとこの曲は、って。だから、いや、その、とりあえず呼んじゃえばいいじゃんかと。その、セックスと身長差が逆なんよって。セックスにその身長差であるべきでしたと。あなたたちはって。その芸人をちょっとこう呼ぶのどうしよう今呼ばない方がいいかその身長差をセックスレスべきでしたと。セックスの方をいいよいいよいいよ行っちゃうよになってるからって、いやそこを逆にちょっとすべきかもしれんなっていう、まあ、ちょっと俺もいい思いましたけど、まあそれはさておき、そうなんですよね。そうなるとやっぱりどんどん俺は宗教みたいに個人を崇めるのはちょっと自分の人生が不安定になる怖さもありますけど、今までのその直前バラシ人生の中で、その点やっぱりバラシに一回なったけどマジでやり直してくれたのがもうほんと粗品さんですから、そこは。こういうことをやられるとやはりどうしてもね、忠誠を誓ってしまいますけど、だから粗品さんが永田くん、ちょっと今、ちょっと一人分の血吸えば俺完全体になれるんだけど、永田くん死んでくれるかって言ったら、はいって言って俺首自分でスパって切ってお受け取りくださいって言って、壺の中に血ドバドバドバって入れてもらってくださいって言ってやれてしまうから、ちょっとその、俺が危うい、結局不安定な人間になるっていう恐怖があるぐらい、やはり、粗品さんにやはり恩を感じてしまいますね。そういうことがあるとっていう。まあ他の人もまた、気が向いたら呼んでくれということなんですけど、もうお願いしますということですね。はい。じゃあ、永田圭介の絶望ラジオ。この番組は永田圭介の絶望ラジオです。いろんな絶望を吐き出していくのでよろしくお願いします。この番組は僕自身が人生に希望を感じたとき最終回を迎えます。番組の感想はハッシュタグ絶望ラジオで投稿してくださいということですけどもね、本当に そういうことはありつつ、そうですね、世間は本当に、なんだろう、ツイッターが、俺はもう基本的にツイッターというのは全て、思ったよりもごく一部はやっているものっていうネットもであると。全てがそうであるって、本当に思うわけなんですよ。めちゃくちゃやってるで、その全人口の2、3割ぐらいなのではないかと、せいぜいというふうに常に思っていて、ディズニーランドもちょっと内乱が絶えないですね。ツイッター上のディズニーファンの内乱が、本当にみんな怒りを生んでいるぞと、怒りを持ち帰っていると、どこからっていう、本当に、だからツイッターってなんか本当にみんなと流れてくるものが違うから、これまた一種のプチ洗脳になりますよね。だから世間はこの話題で持ちきりだろうが、別にその騒動知りませんっていうのもあるかもしれないし、ディズニーの最近の騒動といったら、あのデイジー、私が撮る順番よの事件がありましたけど、世間は知っているのかっていう、デイジーがやってきたわってなって、デイジー撮るの順番だからっつって、で私の順番っていうか、デイジーがあなた撮っていいわよって言ってくれるまで私たちは撮っちゃいけないのと、そういうルールなのって、まあ実際そうっぽいけど、まああまりにも若干知る人と知るルールっぽい気がすると、それ撮ろうとしたら自分の番でなったタイミングで、その純粋な少女がデイジーのとこはデイジーって来て、それに対し、そうディズニー歴何年のマダムが、今私の順番だからっていう、その逆北の国からみたいな、嫌な北の国から、今私が撮ってるところだからみたいな、なんかその良くない、完全に全てが逆の北の国からみたいな、私が撮ってる途中でしょうがって子供を叱りつけるっていう、なんかそれが発生したっていう悲しい事件があり、そこで結構ね、激しい罵り合いというか、俺もかつて一人ディズニーって寂しくないのって言われた時に、いや別に俺の持論としては、だから常々言ってますけど、いや二人、俺は素敵だと思ってる、いや二人なら別にむしろどこでもいいしねっていうのが、俺は本当にだが命と他愛のない街を歩いたりしているわけですから、本当にそういう、むしろディズニーは一人の方が全部丸ごとディズニー体感できるじゃないかとも思ってるし、あとはそう、でももうカードとして切るのはやめようかなって思ったけど、要はその論争になったわけです。その食べてる、取ってる途中でしょうがの時に。だから、でもルール、まあ正論の意見として、でも子供が発作的にデイジーに走るなど当然のことであり、で、そのルールを子供が知らないのは当然なんだから、その食べてる途中でしょうがはおかしいだろうっていうのがあり、でも、まあそれは当然正しいと。で、やっぱその後の賛否、まあ賛否がある意見として、やっぱでも、いや、そもそもルールがあったとして、そんなのは抜きで子供が優先でいいだろうがと。もう遊園地というのは子供のものであるのだからって。いうのに対して、すべてのマダムや中年を、男性もまあいるか、けど、中年たちが切ってきたカードが、そう、ウォルト・ディズニーはかつてこう言いましたっていう。そうだ、ウォルト・ディズニーが実際子供たちと遊園地に行った時に、自分が確かあんま楽しくねえなって。いうメリーゴーランドばっか、そんな楽しくねえなって。じゃあ大人も楽しめる遊園地作るかっていうので、ディズニーランドを作ったから、だから大人が楽しめるのを、大人もちゃんとターゲットなんですっていうのを、まあそれをみんなが切ってたから、俺も一人ディズニー寂しくないの時にそのカードを切ってたけど、みんなも切ってるカードか、これって。主流のカードなんだって。遊戯王でいうとこのキノコマンとかなんだ、これはって。みんながとりあえず切るカードだったんだって、ちょっと俺も恥ずかしくなってしまいましたけど、でもそのディズニーの、でもなんか、ツイッターの本当に、ちょっともうこう、なんか、すごい戦い、血が出るような戦いを俺は本当、見たくないって本能的に思ってしまうのは、だから、そのカードを切るわけなんですよね。だから、その子供が優先って言ってるけど、これはディズニー、そのウォルトも家族と行った時に、って、そういうやつで思ったから大人もターゲットなんですよっていうのに対し、あまりにこれも戦争宣言と言っても仕方ないっていうような引用というか、 ウォルトは家族と行った時に思ったんですよねって。だから親の話ですって。大人っていうのはって。子供と一緒に行く必要がない大人が単体で来て、そんなのはウォルトも言ってませんよって。親ですって。大人、ウォルトが言ってる大人っていうのはって。これはもう戦争ではないかって俺は。話し合いから起きると。戦争はと俺は。思ってしまいましたけど、そっからちょっとあんまり戦いを俺は見てられなかったので、やはり何も発しない方がいいというか、一体ストレスをために来ているとしか思えんと、やはり思ってしまいますね、ちょっとディズニーの。そして今はベイマックスのアトラクションで、ベイマックスのアトラクションはいつも音楽が流れていて、要はコーヒーカップみたいな乗り物なんですけど、その圧倒的に違うところは、その、異常なまでに音声と音楽のパターンが多いと。だからもう本当に会話のセリフのパターンがめちゃくちゃ多いから、全然機械的じゃないですよね。だから本当にキャラクター、ベイマックスが MC をしてるかのごとき、セリフの豊富さなので、なんかその場にずっといられるというか、で、半ば曲も流れるから DJ 化しつつあり、あそこは。だから、なんか公式にもこの音楽でみんなで踊っちゃおうのムードがあって、まあ、みんなで軽く踊るだけならばいいけどもという、なんか、そうなんだよな、なんか割ともうキャストの一部であるっていうような感じで踊る人もお客さんに向けてなんか何時間もひたすらに踊るみたいなのがあったりして、なんか、それが、そのうちの一人がなんかとある中年男性が、ベイマックスのこと期待格の中年男性が、ベイマックスのグッズをつけて、そのひたすら乗り物に乗ってる客に向けて踊り続けるというのが、これが圧倒的になんか炎上をしていて、お金を払って見に来た、お金を払ってパークに来て、なぜプロでもない中年男性の踊りが強制的に視界に入る位置にいるのだっていう、この叫びが、これも大いに話題になりましたけど、そうなんだよな、確かに。俺、ツイッターの悪意だって、ツイッターの悪意って本当に思ったのは、あれなんですよね。それのなんかね、元となる、大元となるツイートがね、本当にあったんですけど、まあ、これも結構話題になってますよね、その、ベイマックスで。そう。この大元となった、ね、ツイートですわ。拡散となったの、この文章が、これ絶妙すぎると思ったの、これ。ディズニーでさ、って。要はその踊ってる人の動画を、まあ、転載してあげて、それで文章で、ディズニーでさ、って。体全体から、ここが俺の居場所って、オーラ全開で踊ってる人を見ると、なんか心が温かくなるんだよね。あそこでみんなに手を振って反応してもらえるのが、彼にとって一番の幸せなんだろうなって思うと、嬉しくて微笑ましくなっちゃう。そんな風に自分を思いっきり解放して楽しんでる姿を見るだけで、こっちまで元気が出てくるよっていう。これ絶対に嘘なのよ。絶対に嘘でこれ言ってるから。これ、ちょっと悪意もここまで来たかってのは定期的に言ってるけど、また手堅い悪意が来たっていう。これちゃんと点、コネクテンで区切りますわ。ディズニーでさ、って。体全体からここが俺の居場所ってオーラ全開で踊ってる人を見ると、苦点。なんか心が温かくなってくるんだよねっていう。苦点の後を絶対、本音と違うことが入ってるっていう。一個前がかなり京都じゃん。ディズニーでさ、体全体からここが俺の居場所ってオーラ全開で踊ってる人を見ると、までが京都だから。あそこでみんなに手を振って反応してもらえるのが、彼にとって一番の幸せなんだろうなって思うとって、めっちゃ京都じゃないですか。で、結びの語句、嬉しくてこっちまで微笑ましくなっちゃう。だと、そう、京都を隠してるというか、それで、そうなんだよな。こんな風に自分を思いっきり解放して楽しんでる姿を見るだけで、こっちまで元気、そう、こっちまで元気が出てくるようで締めればよしっていう。これは結構凄まじい。いや、その意図がないと言い切れる範囲をやっているっていうのが、これはやはり今後のというか、そう、すべて、今後のなんか炎上のね、っていうかまあ最近の半年くらい前の、そうか、2、3ヶ月前の公開収録でも あったけど、基本こうなんよね。やはり無垢を装い突っ込ませるというのが、やはり海外の炎上のプロの常套手段であるって言うからね。もう本当にもう突っ込みどころ、とにかく突っ込みどころを与えて、そしたらもうツイッターの連中はもう自分だけが気づけたぐらいに思うからと、わかりやすく与えてるルートをって、そういう風にやっていくって思ってましたけど、ちょっと、まあ、結局このベイマックスのね、踊ってるやつも、確かに俺は、その前香川でも、そのなんか、たまたまバスが、その本当にギリギリで、その人数がギリギリで、本当に俺ちょうどで、じゃあここまでですってなったのを、ついてるみたいなカウントをすると。そして俺の、その一年、だいぶ前のラジオでも言ったけど、俺はそういう幸せをカウントしているのだと。だから嫌なことだけカウントするやつが多いけど、こういうこう埋まった品をにカウントできると分かりやすく、ちょうど俺で終わったってのは、っていうようなカウントをしてて、何年か前に一人でディズニーランド行って、ベイマックス50分ぐらい並んで、確かにの並んでるところからも、その、めっちゃ踊ってる、その、ヤングがいたわけです。プロなのか、プロ憧れてんのか分からんっていうような、若者が一生懸命踊っていて、その乗り物に完全に面して踊っていて、なんか、それで踊ってて、で、俺は、うん、うんって思いながらずっと待ってて、で、その、結構疲れてんの、疲れてって、途中でなんか、ポカリとかを仲間から差し入れしてもらって、うん、うんって、うんって、いやだから、うん、その、うん、疲れを癒すとかじゃなくって、その立場では生かす、そもそも今日の役割はそうではないのではないかなって思いつつ、まあ、うんうんって思いつつ、差し入れっていうのがなんかよくわからないって思いながら見てて、でも結局俺の番で、それで、あ、せめて、そうね、てか、そうそう、いや、まあ普通に50分ぐらい並んでて、で、本当に次は俺の番だってなった時に、その切り上げたんですよ。その踊ってる人たちが。でもそれは残念ながら俺の中でそのついてることとしてカウントしてしまったから、やはりそうだな、あれはそう、俺心の中でそう、ディズニー行った話とかもそう、 AI に話す時もそう、ついてる出来事としてそれを言ってしまう。ちょうど俺のタイミングで帰ってくれたんよっていう。だからやっぱ、まあ、やっぱ嫌だな、あれはな。やっぱやんないでほしいなとは思いますね、本当にね、っていう感じですけどね。はい。永田圭介の絶望ラジオではメンバーシップ会員を募集中です。会員にはその会ごとの永田の総評を筆ペンでしたためた永田の一筆をデータで送ります。さらに各週での雑談動画、イベントチケットの先行販売などの特典がございます。そして番組公式グッズがオンラインショップで販売中です。何を売っているかはその時々で異なりますが、必ず何か1点以上は売っています。詳しくは概要欄をご確認ください。よろしく。はい、必ず何か1点以上は売っていますって、何この頼りない保証はっていうか、こんな店ないだろっていう。何か1点以上売ってますって。なんなんですかね、これは。好きにしてください、もう本当に。好きに。はい。好きにしてください。絶望の果て。このコーナーはリスナーから絶望エピソードを送ってもらい、俺はお前よりマシだなと不安優越感に浸るコーナーですっていうことですけど、絶望ネームじゃじゃ馬純ちゃんですね。こんばんは。先日幼稚園児ものの VR の AV を購入しましたっていうことですけど、まあこれはあれだから、幼稚園児が自分になって、自分が幼稚園児になってっていうことですよね。だからこれ、私の好きな女優の方が先生役で出るのでとても楽しみにしており、予約購入をして発売日当日に VR ゴーグルをつけて早速再生しました。再生した直後、私は床に座りながらおもちゃで遊んでいるような状況で、女優の方は私が一生懸命に積み木を積み立てているのを見て、とても上手だねと褒めてくれました。動画の内容が進んでいくと、私と女優の方が直立する状況になりました。その瞬間、私はある悲しい現実に気づきました。私の目線が女優の人たちの身長よりも高い位置にあったのです。 今まで完全に幼児になりきっていたのに、本当は自分のことを幼児だと思っている異常な成人男性だったということに気づかされました。なんか急にそこで冷めてしまい、一旦ゴーグルを脱いで机の上にあったゼロカロリーのコーラを飲みました。最初から自分は異常成人男性ですと言われて動画を見ていれば抵抗はなかったのですが、10分間以上本当の園児として没入してしまったのが良くなかったのかもしれません。結局その日は別の AV で抜きました。絶望。うん。まあでもこれは結構制作陣も揉めたと思いますよ。だからマジでこれどう、マジでどうするっていう、本当に。だからあのねえ、その恋、そのこの番組プロデューサーの TP も名作としてあげていた、その俺は TP と作品の好みが合うことをもう少しだけちょっと気恥ずかしさを感じる性質ではあるんですけど、恋はデジャブという映画があり、あれは確かに面白かったと。なんかもうひたすらにループ、嫌な嫌な大人が改心するやつくれって俺その AI にも求めてるんで、嫌な大人が改心するだけの映画くれよって。で、恋はデジャブはまあ名作なんですけど、それはもうなんかずっと仕事でちょっと出張してロケ行ってで帰るみたいな、そんな一日がずっとループするっていう、だロケでなんか、でもその主人公はロケのレポーターでめっちゃ性格悪くて、で寝たら、ま、毎朝同じ一日のループだってなって、まあ、結果そのいろいろ改心して、こうしたらループ抜け出せんじゃないかの中でいろいろ改心もしていきするんですけど、まあ最終的にヒロインみたいなこと、要はそのループ前の日常ではこんな最低の男嫌いだわってなってることも、そのループの中で、まあそのループを自覚しての主人公だけなんですけど、どんどん魅力的になっていく主人公にそのヒロインも良くなって、で最終的にね、同じベッドで寝て、でそのそれで最終的にその本当クライマックスで同じベッドで寝て、で初めてそう次の日付、ようやく次の日付になってんので、要はループの脱出に成功するわけなんですけども、ここでやっぱ俺も思ったし、その制作陣も非常に激しくバトルしたらしいのは、だからその起きた時の服が寝てる時と違うかどうかであるということで、いや違ったら絶対ダメだよ俺は、と。これを違っていたらもう意味があることになっちゃうからって、条件があったことになっちゃうからって、いやなんとなく分かれば、なんとなくじゃないとダメじゃんかと、ループから脱出した理由は、と。でもいや、これはそう、服が変わってる方が絶対分かりやすいっすよみたいな、うん、まあだから今月には死にましたって書くか、じゃあって書くかって、書きますか、今月には死にましたって書くかって、死んだというのは心臓が止まったことでって書くかって、もう本当それは俺も思ったけど、このバトルはね、この AV でもあったと思いますよ。だからこれどうするって、本当に立たせる、だここも設定にすんのかっていう、いやここはだから自分が異常成人男性だってところに興奮したいんだからって。確かにこれ需要が違うんですよね、だから本当に。とはいえやっぱ倫理的に許せなかったんじゃないですか、本当の子供にするわけがいかんとしてもっていう。だからまあさすがに、まあその時代に VRAV を、え、これ子供本当の視点だったら問題になるんですかね、問題になるかな、一応まあいちいち言葉にしなければいいか、あれなんかちょっと画像の視点低い気がするっていうの、まあでもそっちの方がいいんか、でも VRAV でやるならかなり無茶な姿勢になるけど、膝を最大限までぐにょぐにょに曲げて視点をしてっていう、まあでもそう、まあ確かにそう、確かに一旦このプレイに入ったんなら女性の姿勢って本当大事だから、やっぱさすがにそこはしゃがんでね、こっちの顔色を伺うっていうか覗き込むようなしゃがんだ姿勢でやってほしいっすよね。だからまあ確かにこれは純ちゃんがわかるけど、まあでも逆にここで普通にそうなるのに興奮する人もいるからちょっとむずいっすね。ここは純ちゃんがそのニッチさをやるかどうかっていうことなんだよな。AV エロ掲示板サイト、マジで な胃の中の数多すぎるからな。本当にエロ掲示板サイトで、俺本当にこういう AV がないからって、本当センスないからこういう系の AV って必ずこういう風になって、ここが現実感ないよと。だから俺に任せてほしいわと。俺ここの掲示板のやつが作ったらマジでもうすごいヒット作作れるだろうみたいなことって買わずがいるけど、いやだからって。だからなんでそれができないのかを逆算して考えろよというか、絶対に答えがあるからなって。だからそういうもあるからな。まあだから純ちゃんがそこに、でもここやってみてもいいかもな。今度の幼稚園児はしゃがみながらっていう、そういうなんかパッケージでしゃがんだままやれますっていう、でそのしゃがみ補助キットも同梱で売って、本当に幼稚園児の視線でやれますよっていう。それもやってほしいかもしんないな、ちょっと。確かに気持ちは非常にわかります。本当に。絶望ネーム、タコが天敵。人生初めての彼女に一週間で振られました。中田さん、片野さん、こんばんは。私は大学3年生の男です。中高男子校で人生で彼女ができたことがありませんでした。そんな私ですが、先日マッチングアプリで知り合った女性と人生で初めて付き合うことができました。付き合えた時は本当に嬉しくて、夏の浴衣デートに行きたいなとか、彼女もお笑いが好きだったので、年末は一緒に M1 を見たいなとか、勝手にいろいろな未来を想像していました。ところが、交際からわずか1週間で振られました。理由を聞くと、私の発言が気になってしまったとのことでした。具体的には、冗談で、お尻を大きくしてほしいと言ったこと。もちろん本気ではなく、そういう体の話をするノリもあったので、軽い冗談のつもりでした。もう一つは彼女から、私のこと全然知らないでしょと言われた時に、全部わかってるけどな、と返したことです。これも完全に冗談でした。私は付き合えたことで舞い上がっており、何でも言い合える関係になれたと思っていました。しかし実際は私だけがそう思っていただけだったようです。お尻の件は反省しています。ただ、痴漢じゃねえか、これだと。この言い方だと。うん。お尻の件は反省しています。ただ、後者については未だによくわかっていません。今は今後誰かと付き合っても楽しいと思っているのは自分だけなのではという不安でいっぱいです。たった一週間で恋人として無理だと言われるほど、私は人として終わっていたのでしょうか。自分が思っていたよりもずっと人と付き合うのに向いていない人間だったということに気づき絶望です。まあでも、そりゃそうだというか、だからもう今となったらしょうがないけど、その場でちょっとね、謝ればよかったから、ちょっと今ちょっと彼氏いる、彼女にいる新生活にちょっと自己陶酔しすぎてましたって、すいませんでしたと、ラブコメで彼女いるのこんな感じだよなをちょっとやりすぎてましたって、そこで土下座すれば間に合ったかもしれないけど、だから素の僕じゃなくちょっと調子に乗ってた僕ですっていうのをその場で弁明できたら、ちょっと回避できたとは思うけど、でも普通にそりゃ振られるだろうって思いますけどね。うん。お尻の件は反省していますっていうのが、うん。いや、俺どっちかって言ったら全部わかってるけどなの方がうざいなと。彼女から、付き合って一週間目ですよね。で、そこで、私のこと全然知らないでしょって言われて、全部わかってるけどなって、これはかなり気持ち、っていうか何か、だからこれ何かを自分の中で憑依してると。ラブコメの誰かを憑依してやがるこいつっていう、その気持ち悪さがあって、何この全部わかってるけどな笑いって感じですって、これも完全に冗談でしたっていう。いや、これをだから冗談で、だ別に悪くないですよね、タコが天敵も。だから冗談でよくてって、だそれが合わないから、うん、だ離れようっていう、彼女の、俺は彼女がとてもわかりますよっていう彼女の気持ちがあって、そのだから変えてほしいとかじゃない、ナチュラルコミュニケーションが鼻につくならもう、ああじゃあもうやめた方がいいかもという。だってノンストレスでいたいわけじゃないですか、だって。その、で、ノンストレスがいちいちムカつくこと言われたらな、それはもうダメでしょうがっていうことで、ちょっと舞い上がっていたですね。これ彼女いたにはなりませんねっていうことです。彼女いたにカウントしません、これは。ダメですと。クーリングオフですから。これクーリングオフなんで、彼女いたには含まれませんね、これは。はっきり。はい。だからこれ、うん。ちょっと、なんか、素晴らしいですよ、でもこれは。なんか、タオが天敵の。ほんと、リアル、わかりやすい、別に悪でも悪い人間でもない人間が、一調子に乗ってミスったっていう、非常にいい出来事ですね。全部わかってるけど、私のこと全然知らないでしょ、で。全部わかってるけどなって。 いや、これは本当大学3年。でも全然大丈夫ですよ、私は。そう。全然いいんじゃないですかね。だって、あれですよ、ブラジルを半ば、ちょっと、意図的に超、というか、超、トラッシュトークというか、要は、若干挑発するような言動をした日本代表の人がいるって言うけど、それに対してなんか、いろいろ賛否あっても、本田さんという男がやはり、なんかこう言っているみたいなのを文章で見たけど、いやもうまさしくその通りって思ったのは、いやでも別にねえって、そんないちいち常識を教える必要がないと、別に大人が常識を教える必要がないからって、うん、別にそのままでいいでしょうっていうのが、要はそういうことをなんか言ってるっていうのが、その通りで、大学3年のこの全部わかってるけどなは、いや、非常に王道の大学3年生で大変よろしいと。まあ3年はちょっとって思うけど、でも全然1、2年ちょっと遅れてるだけで全然ね、全然良くなっていくでしょうと、これを忘れないでくださいということですね。本当に。マジで舐めんなよって思うけどな。私のこと全然知らないでしょ。全部わかってるけど、これはちょっと許せんな。これは終わりですよ、あんた。本当に。これから知っていくっていうところだろうがっていう。本当に貴様の読んだラブコメが知れるわという。お里ですよ、もう。ラブコメって。そう。感銘を受けたラブコメってお里ですから、もう。それが知れるわって。本当に思うな、これは。まあでも、もう、初めての人っぽいからな。また送ってください、これは。はい。絶望ネーム、努力。永田さん、片野さん、スタッフの皆様、いつも楽しく拝聴しております。給食中のため、奇抜な髪型にしよう。エヴァースの町田さんを目指そうと思い立ちました。髪の長さが足りませんでしたが、とりあえず刈り上げだけでもやってみようといつも通っている。うん、致命的じゃないかな。髪の長さ足りないのは。うん、とりあえず刈り上げだけでもやってみようといつも通っている。今時珍しいポッキリ1000円カットへ行き、頭の左半分を4ミリで刈り上げてくれと注文しました。中年女性店員は頭にハテナを浮かべながらも了承。しかし彼女が行ったのは一般的な2ブロックの処置。一度で伝わらないのも無理もないと思い、もう二度ほど頭の左半分は坊主、右半分はこのままにしてくれればいい。前髪もやってくれ、と説明。ようやく意図が伝わった彼女は、変になっちゃいますよ、と一言。変な自覚はあるため、彼女への怒りはありません。しかし、私は変な髪型にするのに、1000円以上払いたくないのです。なぜ変な髪型にするために普段行かない美容院へ行き、変な注文をして恥をかき、普段の5倍ほどの金額を払わねばならないのでしょうか。行き場所のない感情です。絶望です、っていう。ちょっと最悪の人間だな。本当にこれも最悪の人間。考え方が逆すぎるかなと思うよね。その1000円を変な髪型だから1000円にしておきたいっていう。いや、逆というか逆、店員側からしたら1000円でなんでその注文を受けなきゃいけねえっていう話だから、本当に、うん、自分の視点でしか見えてないぞと努力くんはって思うけどな。町田さんを目指そうと思い立ちました。髪の長さが足りませんでしたが、もう終わりなんよっていう。髪の長さがなきゃ表現できないだろ。あれをっていう。どう表現するんだ、もう。ライトとかを髪につけて、それで黒い光を出して、もう、それでロン毛っぽく見せるとかしか無理だから、とりあえず刈り上げだけでもやってみようといつも通っている。いつも時珍しい。そうなんだ。1000円カット、ポッキリ1000円カットは本当に珍しいっすよ、今。キュービーハウスなんてもう全然1000円じゃないかな。1200とか1400、500ぐらいとか。だからそれを1000円でやってるのを、こんな、なんか捨てゲーみたいな髪型したら、1000円だからちょっとふざけるかって。そっちの方が嫌じゃないですかっていうことですよ。そうなの。で、ほう、変になっちゃいますよって。あと、そう、彼女が行ったのは一般的な2ブロックの処置。一度で伝わらないのも無理もないと思いって。いや、だから写真見せろと。前田さんの写真見せんのが普通だろって。これにしてくださいって言えば済む話だろうがっていう。そうなんだよな。変な自覚はあるため彼女への怒りはありませんっていう。だから、いや、おおらかじゃないよと。変な自覚はあるため彼女への怒りはありませんが。いや、器の大きさの話じゃないぞと、これは。しかも私は変な髪型にするために1000円以上払いたくない。そう、これはね、そう、変な注文して恥をかき、普段の5倍ほどの金額をどうして払わなきゃいけないのか、何でしょうかって。そうか。いや、もう、だからちょっと、いや、良くない、 いや、これはちょっとね、うん。ちょっとクレーマーかもしんない。町田さんの、そういうところだけ真似ても、ね、ダメですよ。怖い話になります。だこれで1000円カットで町田さんにしてもらっても、なぜか髪がそれ以降伸びずっていう。一生このが髪型になるのであったっていう、そういうホラーになってしまいますから、これは、そういうとこだけ真似てもになってしまうかな。ちょっと、いや、まあ別に単純に変な髪、町田さんみたいになりたいとかじゃなくね、町田さんぐらい変な髪型ってことだったんだろうから、けど、そうね。いや、ちょっとよくないな、これはな。そう。それに合う別の長さの髪型でやってほしかったということですね。ちょっと、次は高い店に行きましょう、本当に。1000円カットで、これが後日1100円になってたらお前のせいだからなって、この店がめんどくさい客いるからその分ちょっともらおうってなったらもう貴様のせいだっていうことですわ、本当に。で次ですね、はい、絶望ネーム長さん大好きだや、今の職場に学歴コンプレックス持ちで低学歴で無能で害悪なおじがいたのですが、あまりに無能で害悪すぎるため私がブチギレて、お前はこの職場に向いていないと断言した上で、本当にご出身大学にふさわしい頭脳をお持ちなんですねと煽ったところ、出勤してこなくなってしまいました。現在無能害悪おじは2週間ほど欠勤が続いています。無能害悪王子が無能で害悪だという主張を譲る気は1ミリもないのですが、それはそれとして私は前職でも上司を辞職に追い込んでいます。30代後半の今になって、私という存在はひょっとして悪なのだろうかと思い始めました。でもそもそも普通に人並みに生きていれば他人に辞職や死を願われることなんてなくないですか。恨むなら無能に産んだ親を恨めという気持ちで私はこれからもやっていこうと思います。たとえ悪だとしても私は私にとって害悪な存在を許したくないです。いや、本当にそうだと思いますね。はい。じゃあ、玉。このコーナーは、ストレスが溜まると、金玉に異常が起こる長田を癒すため、金玉という単語が入った味わい深い単語を呼び上げるコーナーです。ちょっとね、うん、いや、まあ、ちょっと、そうだね、ちょっと玉を呼んでいきましょう。はい。絶望ネーム、ヘリコプター。片っぽずつ金玉型有線イヤホンを装着して同じ曲を聴いているカップル。なるほど。片っぽずつ金玉型有線イヤホンを装着して同じ方を。まあいいな。これ確かにね、よくやってるし。そうか、金玉型有線イヤホンを装着して同じ曲を。金玉型有線イヤホンどう、金玉が逆さになってんじゃねえか、じゃあ。これ。棒が下を向いてるだろう、多分構造的に。だって弾をこっちに持っていくなら弾が上に来てるってことなんだから、絶対あの根元の棒が下を向いてる、出す無理をさしてるな、これ金玉に。そこまでして金玉にする意味があったのかっていう、これわかんない、これ嫌ですね。この金玉、そればっかり考えちゃう。金玉って本当に全部自分のことに思うから、そんな逆さになってたら、俺の金玉が逆さになってるっていうことで、ストレスを感じてしまうからね。あれだからやめてあげてほしいけどな、まあ。そうっすね。まあ、まあでもいいのか。金玉を合わせる。金玉、ちょっと、でもノイズ、なんか嫌です。ちょっとブレちゃいますよね。だから、まあ、カップルを一旦男女に仮定しますけど、なんかそこが、その分け合うっていうフラットがその金玉っていう男性側になってたら、なんかちょっとだけね、ツイッターでなんか言われそうですけど、結局金玉しか出てないじゃんって、本当この国嫌ってなりそう。うん、そうだ。でも女版をどう作ればよいのだっていう話になるから、そうそう、それはねちょっと難しくなっちゃうなって思いますけどね。はい。ちょっと次行きましょう。はい。絶望ネームお昼寝コアラ。手柄はすべて竿にくれてやればいい。泥はこっちでかぶる。そう言って、金玉は今日も一覧低い場所でずっしりと揺れていた。田中角栄みたいな金玉だっていう。田中角栄の、そうか、名言なんですかね。なんか名言として、考え方のあれとしてあるんですかね。田中角栄の。手柄はすべて何々してやればいいと。泥はこっちでかぶるって言って。一覧低いからで。確かにな。竿にくれてやればいい。まあ確かに竿ですもんね。金玉の大体、そういう ハイゴールドに入るとか、うん、金玉が入るところってないもんな。確かに金玉のゴールって金玉だから構造工場だって、それを作れって、そのいろんなエネルギーを作れって玉はってなって、そうだよね、何にもないっすもんね。金玉マッサージがな、金玉マッサージはあるけど、最近そろそろ包茎を俺もうやめれるとこまで来てんだよな、本当に。包茎なんかちょっと剥くかって思って剥いたら、なんか本当になんかずっとこのままでいいけどみたいな感じで金玉がなるから、前はだから放置してたらすぐ戻っていたんだけど、なんか最近なんか剥くかって、熱い熱いって言って剥いたらなんかそう、なんかもう戻ろうとしないから、あ、ずっとこのままでいいのかって。でもそうなったらちょっと俺も一瞬冷や汗をして戻してしまうんだけど、いつでもやめれるんだよ。包茎って本当にちゃんとした進化なんかって、ちゃんと俺 AI に聞いたんです。合理性がよくわかんないよと。あんだって敏感なわけじゃん今って。その敏感さ死ぬのが正解なのかようわからんって聞いたら、確か AI もでも結構そんな感じ、別に進化ってわけじゃないんですよねって、包茎やめるってって。なんかだから弱々しく見えちゃうぐらいの見えみたいなとこありますよみたいな。効率 100% じゃないっぽいっての俺も聞いて、まあ確かにやっぱそうだよなって俺も思います。だ本当にいつの間にか変わってるかもしれないしね、その令和世代面白風習でなんかチンコを向いていたっていうので、え、なんで向いてたんすかっていう話になってるかもしれないから、それは本当常識いつでも変わるからなって思いますね。はい。そして次ですね。はい。絶望ネーム、スタードッキリ身柄拘束。偉大な金玉がこの世を去った。新聞には、虚勢、オツの見出しが並んだっていう。これちょっと音で伝わりづらいんですけどね。よ、虚勢、オツ、大体でかい星のところを、これはだからのチンコを省いたりする。取り除く虚勢になってるっていう。それで、オツっていう。いや、でもこれは、うまくないですよ。いや身柄拘束の技術じゃなくね、身柄拘束のレベルは高いんですけど、この世界の新聞社がレベル低いっすよね、これ。うまくないっすもんね。っていうか、だからこういうのやったら崩壊しちゃうんよねって、うまいっていうのが、語呂が合ってるってことだけって言われちゃうって、意味が通ってないじゃないですか。虚勢オツだと意味がな、ねえ、おかしくなっちゃうじゃないですか。だって虚勢の時点で金玉は消滅してるんだから、落ちるもクソもないん。それは虚勢をつって。だこの新聞社は良くないっす。身柄拘束は本当素晴らしいっす。ここをやったのはね、素晴らしいけど、この世界の新聞社は、ちょっと嫌ですね。うまい見出し。てか、これをうまいとされては、もう全てがダメっていうか、うん。本当に、この新聞はダメ。ちょっと続かないっすよ。虚勢オツの見出しから、偉大な金玉がこの世を去った。確かに死んだ時にうまいこと、そうなんだよな。なんか死んだ時、でもどんどん文章ってのが表現がいろいろ増えてきてるから、なんか別にいいのかもしんないけど、なんかそういう死ぬレベルの本当は堅苦しく言わなきゃいけないこともなんか、その文章を知らないから緩く言っちゃう人とかいるというか、別にそれなんか真剣な方が俺ちょっとなんか笑ってしまうんだよね。なんか誰々さんが亡くなりましたって言って、本当に彼にはもう感謝の気持ちとか感謝の気持ちしかありませんって、何々しかないですっていう、なんかちょっとごちゃん的っていうか、ちょっとだけネットうっすらネット的言い回しだからさ、何々しかないとか、何々、そう、何々だけですみたいなとか、なんかそういうの素で言ってんのが、なんかな。そうなんだよな。やっぱ面白い。やっぱり、そうなんだよな。いや、面白いって言っていいのかな。でも、前、なんか、とある結構芸能、大物の人が、これまた、これもガチの大物の、俳優さんが亡くなった時に、でも何々、 本当に何々さんが、虹の橋を渡りましたって言ってて、それは犬に言うやつでって、犬に言うやつを言っての、虹の橋はもう、なんか、ぼかし言葉ですか、お花摘みに行ってきますみたいなことだから、それがちょっとだけ笑ってしまったんだよね。それ素で言ってるからあって、これを悪意で言ってたら、ただのなんだ滑ってるぞお前って。でも本当に出せる言葉のマックスが本当に虹の橋を渡ってしまってっていうのがなんか、犬のやつっていうか、犬のやつっていうかっていう。うん。犬も普通に死んでるしって思うし。まあでもあれはそう、わかります。なんかね、新聞のこういううまいやつ。そうっすね。なんかこういうのでうまいこと言いたいですね。本当に一回ぐらいはね。本当に。そうですね。次行きますか。はい。絶望ネームヘリコプター、大半のミュージシャンが金玉という名前の名曲を発表しがちだが、意外にも米津玄師はまだ金玉という曲を出していない。米津さんの金玉感は気になるところだし、アルバムに入っている隠れ名曲というより、あえてタイアップ曲として出して驚かせてきそうな感じもする。なるほどね。米津玄師、米津さんの。大半のミュージシャンが金玉という名前の名曲発表しがちだが、意外にも米津。まあまあ、そうだね。これ何の、実際にある考察なんですか？これは愛的なことですか？実際には。それとも、この考察自体存在してないのか？わかんないけど。それだとしたら結構面白いで。面白いですね。ヘリコプター。面白いっすね。米津さんの金玉感は気になるところだし、アルバムに入ってる隠れ名曲というより、あえてタイアップ曲で出して驚かせてきそうな感じもする。なるほどね。米津感が、なんか解像度がきっと高いんだろうな。米津さんの、本当に俺はいろいろあって、かつて安楽亭という焼肉が俺の近くにあって、その3そう特特 300g セット、好きなお肉食べれるよ、3つ選べるよって、1つは牛カルビ固定ですって、2つ 200g 選べるよって言って、俺はいつもでもハラミが好きだから、ハラミだって、100g ハラミ、もう 100g ハラミってお願いして、でも伝票の時に本当は俺は3行書いてほしいと、カルビ1行、ハラミ1行、ハラミ1行の3行で書いてほしい。だから伝票ではいつもカルビの下にハラミに非常にちっちゃくカッコにって書いてあると。このカッコにはそのタブレットで行った時に本当に見落としてしまわないだろうかと、2行ってことは 2品ね、じゃあ 200g セットねってならないだろうかっていつも危惧して、で毎回その器具の通り 200g 運ばれてくる 100g のハラミでも、電卓っていうか、その電子は無慈悲だから、ちゃんと 300g 分書かれてるしって、これすいません、分かりづらいんですけど2つハラミ頼んでてって、それが嫌すぎて俺はちょっとしばらく行くのをやめてたんですけど、この前から久しぶりに行くようになって、そうっすね、本当に消滅してました 300g セットが。きっとそういうことなのではないかって俺は思って。もう 200g セットだけを頼んで俺はいますけど、本当にそこでしか俺流行曲を聴かないんですわ。その、ジョナさんとかなんか独自の BGM 流してるから、安楽亭だけが、だから俺も本当しばらく米津さんという人を、なんか都市伝説の存在、結局何の人だっけっていうようなことはずっとわからないままいて、でもなんか、しばらくしてなんか独特の曲じゃないかって思ってずっと聴いて、でもね、曲ってなんか歌詞がずっと入ってこないから、音だけでふにゃわにゃわにゃ言ってる言葉として聴いてて、でもちょっと聴いてみるかさすがにって、うん、ずっと流れてるしってあって、でそこでやっぱパプリカって言ってるって、あ、だこれが有名なあの曲ですねって、あ、それパプリカって言ってたわって、ずっとなんかうん、うにゃむにゃしか聞いてなかったからって。だから本当に、あそこでしか俺聞けないですね。だから、あそこのおばちゃんの BGM センス以外、ちょっと本当に最新の曲を知る機会がないですわ。なんか、パプリカ、最近もなんか、そうなんだよ。なんか、あった。そう、いや、でも本当にそうですね。なんか、本当そこでしか覚えられないな。逆にそんな あれも値段に含まれてと言っていいぐらい俺はあれの恩恵を受けてると思うし、最近なんだろうな、でもあんまり聞いて、でも同じような、なんかこれ流行ってるやつですねっていうのがなんかあったんだよな。そう、いや、まあちょっともううろ出てこないですけど、なんだろう、結局覚えてないんだよな。だからふにゃふにゃ言ってるってなって、でもそう、いやあれだ、その、いや別に本当普通の曲だったから、今思い出したけど、すいません、普通の曲だったんでちょっと言うのを控えさせてもらいます。普通の四六時中なんとかなんとか中っていうのだけ覚えてる。四六時、いや中で韻を踏んでるんですねっていう、流行ってるっぽい曲だっていう、いや本当に必要のない会話を今してしまいましたけど、そうっすね、安楽亭に俺も行くようになってきたっていうことですね。はい、というわけであっという間にエンディングです。この番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しております。専用メールフォーム、もしくはスタンド FM のレターから送ってください。番組の感想はハッシュタグ絶望ラジオで投稿してくださいということですけども、まあなんか夏ですかね、そのあれか、その思い出泥棒のコーナーを、まあ夏休みということなので、まあなんだかんだで行かないっていう、そういう行動力ない絶望ラジオリスナーに向けてでもいいし、それだからその旅行のリアリティがある、今こそ改めて精力的にその思い出泥棒のコーナーとか送ってもらえたらっていう、まあ読みやすいかもっていうのはあるんで、夏に合わせてちょっと送ってもらえたらって思いますね。はい、というわけで最後まで聞いていただきありがとうございました。来週も絶望しましょう。さようなら。